ないっしょ。
そんなことないっしょ、第62回でございます。お送りいたしますのは竹内と
本宮と
酒井です。
よろしくお願いいたします。
お願いします。
よろしくお願いします。
はい、今週もね3人で頑張りたいと思いますけども、
はい、
はい、ね、先週めでたいことがあったんですよ。
おや、
これね、国民的行事になってもおかしくないんじゃないかなっていうめでたいことがね、
あら、
先週起こったんですけども、
はい、
僕の誕生日がね先週
それは休みにしないとね。
そうなんだよね。これね、年に一度あるらしいんだけど、
おうおう、そうそうですね、
なかなかね、うん、みんなが気づいてくれない
ちゃんとこう土曜日とかの日曜日に重ねて連休にしてもらわないと困るよ。
そういうこと。
あ、
でね、いつもはね、去年までは結構ねスルーされてたの、僕の誕生日って。家族に、
家族にも、
家族にもね
それ寂しいね。
うん、家族にも、まあ、この何、ネット上のお友達とか、まあ、リスナーさん含めね、
はい、
ほとんどの方が、まあ、僕の誕生日というのをね、ほとんど、まあ、ないものとしてたわけですよ。
知らなかったんじゃない
なんですけどね、今年はね、なんかいろんな方からお祝いのメッセージなりなんなりいろいろいただいちゃいまして。
あれじゃないの、前もって僕はいつ誕生日いつ誕生日って言ってたんじゃないの。
ね、あ、でもね、ほら、多分ね、フェイスブックっていうやつがやっぱでかいのかなって気がするんですわ。
来るわ、あれ、そういえば。
来る来る。
フェイスブックをやってるでしょ、なんかみんな知んないけど、僕も、ね、とりあえず登録だけはするけども、
うん、
なんか、まあ、使ってないけど
なんかメール来るわ、次は誰々さんの誕生日です、
誕生日です、
今月は誰々の誕生日ですみたいなのも来たりするじゃない。
さあ、そうそう、
あれがでかいのかなって思うんだけど、結構ね、うん、ツイッターとか、まあ、フェイスブックとかメールとかね、いろんな方から、うん、まあ、リスナーの方も含めておめでとうっていうメッセージをね、
それは素直に嬉しいね、
たくさんいただきまして、まあ、全部ありがとうって返しきれてないんで、この場を借りてありがとうございますということで、
ここで、ここで
済ましたいんですけども、まあ、それに加えてね、ちゃんと今年はほら、うん、うちの可愛い2歳半年の娘が、
2歳半になったね。
2歳半ですね。
半という表現をね、
うん、なりまして、
うん、へ
もう娘からもね、おめでとうの言葉をね、
あ、そうかい、
もう自らおめでとうの言葉をね、
それあれか、お母さんとかに。
いやいやいやいやいやいやいや、全然そんなことない。もうね、娘はね、僕の、あ、お父さんの誕生日なんだと。
ほう。
6月はお父さんの誕生日だからおめでとう言わなきゃ。
多分思ってた。そんな賢い子かい？
賢いよ。
賢い子かい？
だからうちの娘は可愛い上に賢いんだよ。
可愛くて賢い2歳半。
すごいよ、びっくり。まあ去年は、だから去年も言いたかったんだろうね、本人ね。
去年かい？
何が？
1歳半かい？
うん、1歳半も言いたかったんだ。言いたかったんだけど、まだ、その、なんていうの？この、体がついてこない。気持ちと体が。
言葉がね。
うん。
言葉が、
ね。いまいち言葉がうまく喋れなかったんで、すごいおめでとうっていうオーラは出してたけど、言葉にできない。今年はもうほら、もう2歳半だから、もう、おめでとう。お父さんおめでとう。
365日だったら滑舌違うぜみたいなよく舌が回るなみたいな、
そうそうそう、そういうことだと思いますよ。もうね、もう今年もね、本当に幸せなお誕生日を、
あ、
うん、
よかったですね、
迎えました。ありがとうございましたということでございまして、
うん、
楽しい話からスタートさせていただきました。
楽しか
ということで、もう時間も時間なんで、オープニングこの辺ということで、
はい、
今週もですね、リスナーの皆様たくさん、お便りいただきまして、その方のお名前をずらずらっとお読みしてオープニング締めたいと思います。元宮さん、よろしくお願いします。
はい、この番組はカンタロウさん、ヒンヤリンゴさん、ナンバリオン元気さん、エクスペリアンさん、カズボーエムさん、のの地蔵さんの提供でお送りいたします。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
それでは、
はい、
今週も元気よく
元気よく、
元気よく
いきたいと思います。
はい、
はい、まあ、その前にね
何だろう
その前にね、あの、あれどう思います？2人、お二人様、
あれ、
うん、
あれ
あれな、
わかるでしょ、大体わかるでしょ、あれって言えばあれでしょ、
困っちゃうなあれはな
さあさあ、じゃあ聞こうかその流れの話を本宮さん分かってるんだろうね。
あれでしょ、
うん、
あ、そうそうそう、あれは困った、
うん、
おお困ってるよ、う
ん、じゃあいいですか、話進めて
お願い、
どうぞどうぞ、
この先本宮さん全く秘策がないみたいなんで
何もないね、助け舟を心で送ったけど、
あのミキティの焼肉屋さんの話どう思います？
何それ、
あれ、北海道にこのニュース届いてませんか？
まだ来てないかもしれない。
あのね、ヤフーのニュースでね、見ましたよ。
来てないのかもしれない。
ミキティが元モーニング娘。リーダーの、
はい、
そっち、
うん、
あのスケートじゃない、
スケートじゃない方の、なんだっけ、ミキティは名前がわかんない、あの、あれ、
藤本ミキかな、
それその、それ、
あの、焼肉屋やってんの、
庄司の、
そう、
庄司、
品川庄司の、庄司の、
お嫁さんね、
お思い出した、はいはいはい、
ミキティが、まあ、あの、その、ミキティのプロデュースの焼肉屋ってのがあって、
はい、
その焼肉屋で食中毒が起きてしまったと。
うん、
あら、
ニュースでね、
はいはい、
で、まあミキティは謝罪するんだけど、
うん、
私は基本一切この経営には関わってませんっていうことを言うわけですよ
そうですね、
おめえのミスじゃねえのか、
あの、要は名前だけ貸してたと、
はあはあはあはあ、
名前だけ貸してて、要はミキティのプロデュースだよっていう、
うんうんうん、
名前だけ貸してて、いや、売り上げの何パーセントがバックされるっていう契約だったらしいんです。
じゃあダメだな。
で、かつね、うん、中に、あの、ミキティ考案の、なんたかっていう料理みたいのが結構あって、
はいはい、
それも全部嘘だと。一切考案してないと。うん、
バラしちゃった。
バラしちゃった。
ね、バラしちゃったか。
で、多分この藤本さんは、
うん、
おそらく、まあ、藤本さんのね、この所属している事務所含めね、おそらくね、すごく悩んだと思うんですわ。
どっちとかね、
食中毒の責任を全部被るのと、
うん、
あの、全くプロデュースってのは全部嘘なんだよ、悩んちゃってっていうところの、このマイナスを被るのと、うん、どっちかっていうところですっごい悩んで。で、最終的に食中毒は関係ないんだよっていうところに来たんだと思うんだよね。
いやー、どうだい。それで、アイドルの名前のブランドは守れるかね。
ね、だからこれが、
うん、
全くでも得してないよねって。
そうだね。
そうですね。
何の得があったんだろうっていうところがね。
おー。で、あれでしょ、お金は入ってきたわけでしょ、
で、今まではお金は入ってきてたでしょうね、
お金もらってたら責任はあるだろう。
そう。だから、
ね、
そこは、なんだろうね。
なん
か、でも、そういうのが多いのかな、
まあ、そうでしょ。あの、
名前出しみたいな。
ネームバリューっていうのは大事だからね。
ね。だから、ほら、うん、あのね、まあ、これは噂でね、例えば、AKB とか言うと、
うん。
AKB の曲を全部作詞してプロデュースもしてる秋元さん、
うんうん、
は、まあ、昔からほら、おにゃんこクラブとかさ、トンネルズとか全部いろんな曲をずっと作詞してたりするじゃないですか。
すごいよね。
だけど、うん、実際作詞してるのは、その、秋元さんの弟子で、
あ、そうなの？
名前だけ秋元さんの名前が被ってるなんていうのが結構あるんだよなんていう噂があったりするじゃん。
はいはい。あ、でも結構あるよね、そういう話はね。うん、ゴーストライターがいるとかさ、
結局さ、こういう今回みたいな、
うん、
このミキティの焼肉屋的なね話が出ちゃうと、
うん、
この噂、今までは噂で真実かどうか分かんなかったような話も、
うん、
なんか全部うさんくさくなってくるよね。
いや、芸能界はそういうの多い。
芸能界多いの？ ほらほら、
あの僕一番有名なのなんか、あれ昔ね、うん、松本伊代ちゃんが、は
い、
であった
し、思い出した、うん、オールナイト富士って知ってますか、酒井さん。
わからない。
あの松本伊代さんは知ってますか。
松本伊代さん、伊代はまだのやつですね。
そうそうそう、そう、
あの歌っちゃダメだ。
お箸が転がっても笑っちゃう年頃に一番。
このくだりはわからない。
わかんない。
そうそう、昔あったのよ。
そうそう、あのヒロミの嫁さんですよ。
はいはい、ヒロミの。
ヒロミっていうのは B21 スペシャルのヒロミですよ。
もうテレビには出てないよね。
最近見なくな
っちゃった。最近見ないですね。
なんかスポーツジムかなんかそういうのなんかやってやられてるような。
今やってる、あの加圧式のなんとかってやってる。
なんかね。
それで儲かっちゃってる。で、うん、その松本伊代さんが、そのオールナイト富士の司会をやってた時期があるんですよ。ね、土曜の夜は、オールナイト富士ですよ。
ほうほう。
オールナイト富士を知らないのかな、もう。
俺なんで知ってんだろうな。
酒井さんは知らない。オールナイト富士は知らない。
知らないですね。
オールナイト富士を知らないな。ギルガメッシュナイトは知らない。
ギルガメッシュナイトは知って
ます。なんでギルガメッシュナイトは知ってて、オールナイト富士を知らない
の。じゃあ同じくらいのとこですか。
同時期に。
あ、じゃあ見てなかっただけかもしれない。
あ、そうなんだ。オールナイト富士の最終回で、はい、あれですよ、あのずっとあのウォンビーロングをね、はい、バブルガムブラザーズがずっと歌ってて、最終回の時、
はい、
それきっかけで結構売れたんだよ、ウンビーロン。
そうだったっけ。
うん、
おう、
あのずっとね、あの発売してだいぶ経って、
うん、売れてなかったか。
そう、ずっと売れてなくて地道に活動はしてたんだけど、
うん、
でね、僕が一番最初にそれを聞いたのはオールナイトフジのね最終回の時で、
お
う、ずっとね、あのふざけてね、あの木梨憲武さんがね、
うん、
ふざけて、あの、要所要所でそのウォンビーロングを歌わせるっていうくだりがずっとできて、生放送のノリでね、結構俺、うん、オールナイトフジ夜中だから、みんな酒飲みながら番組やってたりするから、
あ、
もうそういうノリでなんかもう、要所要所で歌わせる。
そういうのもいい時代だったね、今から思うと、ね。
いい時代だった。だってあの頃は、あれよ、普通に番組内でアダルトビデオ流すのよ。
そうだよね。
今考えられないでしょ。
いやいや、
すぐ駆除機と終わりだよ。
そうですよね、う
ん、もうその頃は普通にアダルトビデオの紹介をしてたんで、映像を流して。
すごいですね。
あとほら、久米宏と、ヤッサンでお酒飲みながら番組やってたよね。
あれはあのヤッサンだけが飲んでた
ヤッサンだけが飲んでたのか。
酔っ払って番組出て、あれなんだっけ、テレビタックルじゃねえ、なんだっけ、出てこない、出てこない、悔しい。
あったでしょ、あったでしょ、
うん、出てこない、あのね、
テレビなんとか、
っっそう、テレビ
スクランブル、
そう、テレビスクランブル、
そう
よかったよ。もう今もうメールアドレス言おうかと思っちゃったもん。募集しようかと思っちゃった。
わからない、
でわかんない、酒井さん置いてけぼりだぞ。
え、
話を戻そうか。
松本伊代さんの話に戻そうか。
でそのオールナイト富士で、はい、松本伊代さんが自分の本を出すという話をし始めたんだよね。
振られたんだよね、あの誰かにね、伊代ちゃん本書いたんだってって。
あ、そうそうそうそうそう
そうそうそう。だから伊代ちゃんがなんて言ったか、
うん、
うん、うん、私もまだ読んでないの。
ひどい。
お前が書いたんだろうっていう。
言ったら、ゆうちゃん、ちょっと固まって、いやー、もうみたいな。
いやー、もうじゃないです、ね。
それはもう有名なくだり。それと、あとは、ほら、昔、本当にトンネルズがやんちゃだった頃に、やんちゃって言葉も最近使わないの。
久しぶりに聞きましたね。
ね、その頃に、一番、ほら、トンネルズがはっちゃけてた、はっちゃけもあんま聞かないよね。
うん、
ね、はっちゃけてた頃に、言葉が浮かばない。今風の言葉が浮かばない。はっちゃけてた頃に、あの、テレビカメラを倒して壊しちゃったっていうのも結構有名な話です。多分、この辺は、YouTube 検索すると出てきます
よ。うん、じゃあ見てみます。
ね、残ってるだろう
ね。残ってる。まあ、あれも怪しい。ね。なんかあれだよね。松本伊代さんもね。いい加減だったよね。
そうそうそうそう。はい、まあ、結構ゴーストライターみたいなのはいるんだよ、世の中。
いるんでしょうね。
作詞だってあるだろうしさ。
ね。
うんうん。 さあさあさあさあ、何の話でここに来たんだっけ。
だからそのミキティのその
ああそうだそう
話どう思いましたっていうくだりですよ。
ああこれはもうね、責任がないわけにはいかんでしょうね。
ね、だから僕これはあの私関係ない、プロデュースも全部嘘でしたっていうよりは、
うん、
逆にそこは逆に隠して、
うん、
申し訳ございませんでしたっていう、
そうですね、うんうん、
そっちのが好感度は悪くならなかったと思う ね、
うん、ね そう思います。
ミキティ的にもあと芸能界としてもプラスだった気がするんだよ。
そうね、
そうですね、
うん、なんかねすごくなんか思ったんだよな。
ほらあのなんだっけ、怖いのが出てねお亡くなりになっちゃった人とかいたお肉屋さんもあったけど、ああいうわけでもないからさ、
ね、一応入院してる人が何人かいてぐらいで済んだみたい
な、う
ん、
あ
それでほら入院した人のところにさ、ミキティがね、うん、本当に謝りに行けば入院してた人だってびっくりして喜ぶと思うよ逆に。
まあ学生さんだったみたいですからね。
うん、ねえねえねえ、ミキティ来てくれたって言ったらさ、
うん、おそうですね、
そうそう、そっちの方が好感度上がると思うけどね。
金もらってたんだったら、うんうん、でもそこまで責任は
持
ってほしかったよ、
ね、
そうです ね、
うん、多分ちょっと事務所の方のミスかな、
判断ミスな気がするんだよね、
判断ミスだ、どっちが得かって考えたらね、
リスナーの皆さんはどう思ったかっていうのがちょっと来週ね、お便り、
僕は今知ったよ、
今知ったんだ。北海道ね多分ね来週ぐらいには、うん、そのニュース行くと思うんで。
おいミキティって言ったら氷の上でぐるぐる回ってるんです
か。でも最近でもそうかもね。
あどちらかというと ね、
あの、うんうんうん、そっちの方が多いかもしれない。まあそれはね、そんな話はいいんですよ。そんな話でずいぶん盛り上がっちゃったけど、
だいぶ話したぞ。
そうではなくて、
これは本題じゃなかった。
本題は違うんですよ今日話したいのは。
違う、
あのまあ、これじゃあ本宮さんに聞きたいんだけど、
これか
本宮さんは、
うん、
床屋さんに行きますか、美容院に行きますか。
今は美容院です。
お
お、
床屋には行かない。
床屋はね3年前ぐらいから行かなくなったね。
あ、そうなんだ。じゃあちょっとその話後でちょっと、まあ酒井さんは当然美容院でしょ、床屋には行かないでしょ。
行ったことないですよね、床屋に。
でも女の人でも顔剃りに行くときはあるだろうね。そういう話聞いたことあるよ。
あ、うん、
あ美容院によっては顔を剃ってくる美 容、うん、美容院もある。
それまずいんじゃねえの。
それは
どういうことですか。
あのね、うん、あのねあれダメなんで、美容
ダメなんですか。
美容師さんは、
うん、
ダメなの。
顔剃っちゃダメ、
うん、使っちゃいけないんで。
あ、あじゃあ私が一回行ったとこ何だったんだろう。
にゃうにゃうにゃうにゃうにゃうにゃう。
まあ両方持ってんのかも。両方持ってんのかもしれないけど、
ね。そうだね。リオビリビオってのもあるから。
リビオあだったのかな。一、うん、回そういうところもあって、あ顔剃られることもあるんだなと思いました。
多分資格はあるんだよ。そしたら。
あ、うんうんうん。
でね僕ね、
うん、
あの美容院が嫌いなんですよ。
来た。
あ
床屋花のね。
あ
でまあ女性はいいですわ、女性は当然ね床屋行くとかがないと思うんでいいと思うんですけど、あの本宮さんなんで美容院に行くの。
これかい、
うん、
いやあの床屋さんたまたまあの新しくできた店に行ってみたら、うんうん、カットの仕方が全然今までと違ってて、うん、あのかっこよく出来上がったのね。
お、
はいはいはいはい、
頭がね、
うん、
ですごい話しててもうん、いい感じだし、
うん、
馴染みの店を変えたのさ。
あたまたま行ったところ の、 そのた担当してくれた人がカットしてくれた人がすごく
いい感じで
センス的にもバッチリあったし、
そうそうそうそうそう、うん、そういうのもあってね。
そうなんだ。で何、うん、で そこ行くとあれですか、そのもう座って終わり、それとも毎回毎回なんか相談する感じですか。
相談、頭の相談、
う
ん、
そう頭の相談、
そうそう、
いやその最近抜け毛が多くてとかそういうんじゃなくてね、
あのねいや抜け毛が多い話をしても はぐらかされるんだよ。
あそんなことないですよ。
いや
あのね、あの美容院の僕の嫌いなのは、
はい、
最初にさ、
うん、
今日はどんな髪型にしますか、
ああ
こ, ういううん、こうしたいんだよね、ああしたいんだよね、こっちがここがこうで、こっちの後ろがこうでみたいな細かいこと言うでしょ、
はい、うん、大事じゃないですか。
うざくない？だって床屋なんか僕あれを座ったらそのままだから。
まあそれはもういつ馴染みだからでしょ。
そうそう、座ったらもういつも通り。
あ、でも俺今美容院だけど、うん、前と一緒って言うよ。
あ、本当に？
うん、うん、そんなもんだよ。
でね、うん、まあ、こんな話をなんでしようかなって思ったのが、
お、
あのね、僕の会社のね、
うん、
後輩がね、
うん、
やっぱりね美容院行くんです
よ、
うん、男の人も多いよ、
俺最近多いんで、うん、でね、
うん、
普通ね、
うん、
普通ね美容院行くっていうとさ、はい、やっぱりさ、うん、その人店でかつその人にが気に入って行ったりするでしょ。
まあそうだろう、ね、
このお店のこの担当の人にお願いしたいから行くって感じじゃない。
うんうん、
ね、このね後輩がね、
うん、
この間ねちょっと話してて、
うん、
あ、もうあれだ、またねうざくなってるもうすごく、
うん、
あの美容院行くから切るのもすごく中途半端だから伸びるのも早いのよ。
あ、なるほど、
ね、でこまめに行かないからもうすっごいうざくなっちゃってるから、
うん、
もう切ってこいよって話をしてしたら、こないだ行こうと思ったんだけどって話をして、ね、
うん、
その時に聞いたのが、予約なしで行ったらしい、いつものところにね。
そ
したら、まあ、予約なしなんで、ちょっと今日いっぱいなんでって断られちゃった、
うん、
で違うとこ行ったんだ、違う美容院に行ったんだ、
うん、
でそこもいっぱいで、
うん、
でまた違うとこ行ったんだ、
うん、
でそこもいっぱいで、で結局行けなかったんですよって話をしてたのね。
おう、うん、基本予約は入れるべきだよね。
そうですね。
でね、
う
ん、その後輩ね、
うん、
正直僕が見る限り別に床屋で行ってもんな変わんねえんじゃねっていうような髪型なんですわ。
あ、
正直なところね。
へへへへ。
結局さ、うん、そ、3軒回って、
うん、
るっていうことは、
うん、
その後輩は別にそのお店のその担当の人をにやってほしいとかっていうこだわりは一切ないわけじゃん。
ああ、
ぶ
っちゃけ床屋でもいいだろうね。
で、うんうん、3軒回ってるの床屋でもいいだろうお前って言ったの、
うんうんうん、
だけど美容院じゃないと嫌なん
だああ、
だから
こだわりがある、
ね、だからなんていうのかな、もう中には、
うん、
床屋かっこ悪い、美容院はかっこいいみたいなところのイメージで、あー、若い人たちはね言ってる人もいいんじゃないのみたいな、
あ、そういうのあるかもしれないね、
いうのがあってね、もうみんなどうなのか、元宮さんは絶対床屋だと思ってたから、
俺ちょっと今すっげえの思い出したんだけどさ、
何
あのね昔ね、はい、あの床屋に横浜に住んでた時に床屋に行ってたんだけど、ある会社の仲間が美容院に行ったらあのすごいことになって、頭ほら逆向きに洗うでしょ、
うん、
うん、女の人にシャンプーしてもらったら、
うん、
顔に胸が当たるんだよって言って、
うん、
俺次の日すぐ、ん、違う、次の日行けなくて3日ぐらい経ってね、や、俺も行ったの、もうワクワクして、
うん、
たらさ、うん、あのいきなりあの入り口のとこにシャンプーマシン導入しましたって書いてあって中に入ってったらいきなりなんかあの機械に頭セットされちゃって、ガシャーンって頭なんか機械に挟まれて、なんか機械でシャーって現れちゃってさ、
でもあれじゃない、機械の胸の部分が当たってたんじゃない、
あのね、うん、あのなんかアンドロイドみたいなのではないなんかあの食器洗い機みたいなのに頭つかま
れる。あ、でも 今そういうのが多いの。
あ、いや手洗いで、そこはたまたまそうだったんだよね。
あ、酒井さん行ってるとこってどうですか。
私が行ってるところは手洗いなんですけど、うん、前行ってたところは、
うん、
その自動洗いマシーンか手洗いか選べた。
ああ、
そうなんだ。
ところとか、
うん、手洗いの方がいいよね。
なんか気持ち悪いんですよね、機械に洗わない
と。いや、というか手洗いでも気持ち悪いでしょ。
病院って。
あの床
屋はね、酒井さん、床屋はね、床屋はね、この指の腹んとこでね、
うん、
思いっきりガシガシ洗ってくれるのよ。
ああ、
さっぱりすんのよ。
うんうん、
で美容院はなんかもう、はい、なんか髪の毛撫でてんのかなんだか、お前洗う気あんのかよっていう、うん、
場所にもよるのでは。あの1個質問していいですか。
うん、
あの、うん、もう富谷さんが逆になるって言ってたのは逆なんですか。
うん、あ、逆
富谷さんは前を向くの。
ん、俺はほら逆だから天井に足が向いてるから天井そんなわけねえだろ
天井に
あ、ごめん元宮さん、いやいや元宮さんそれ多分ね今のボケはねほとんどの人に伝わってない
ボケすぎ、
はい、
床屋はうつ伏せになって頭洗うね顔が下向いて
る、ね、
そうだよ
目に入らないんですか
目をつぶるんだ
、うん、知らない
竹内さんなんで美容院は頭上だかわかるあ顔が上だか
だあれでしょ胸を当てるためでしょ
絶対違いますよ
違う
何さっきそう聞いたよなんで
俺は遭遇できなかったけど、
ね、なんであ分かったはいはいはい
はいどうぞ
あ分かってる僕知ってる思い出した女性の人の化粧が落ちない
そういうことだよね。
ね、そういうこと。
ああ、そうか、そうか。
そういうこと
だ。坂井さん、そういうことだよね。
そうですね。逆向きだったら、うん、ねえ。
べっちゃべちゃになる。
べっちゃべちゃにな
る。べちゃになるから。
そうですね。
顔も拭いてもらう。
そっか。
どこね。床屋はいい、床屋はいいよ。
床屋はでも、いや、嫌いじゃないよ、床屋。顔も剃ってもらえるし。ね、
うん。いいでしょ
前言ってた床屋は、耳の穴の毛を剃ってくれたよ。
耳。
やってくれる。
うん。まあーって気持ちいいのよ。
あの場所によってはね耳掃除もしてくれんだよ
そうそう耳掃除してくれる、う
ん、
いやだからね いいのよ利用は利用でね
いいのよ大丈夫なんか美容院とかさなんかさなんかやってる最中にさ飲み物かなんか出てきちゃってさなんか本とか読みながらさなんか飲み物飲みながらなんかやってもらうんでしょ
そんな高級なとこには行って
ない違うのそうらしいですよ今は普通に
優雅なところはね、
うん、高いところはそうでしょうね、
うん、
そうなんでなんかあるんだよやっぱ僕はやっぱ床屋ですよ僕1回、うん、1回ね1回か2回ぐらい美容院も行ったことあるの、うん、
だから要は結局俺も床屋でもどっちでもいいんだけど、うん、仲良くなっちゃったからっていうだけなんだよね
ああそうな
んだそう
やっぱ僕床屋でも新しいとこ行きたくないもん
馴染み行くでしょ、
うんうん、そううん、めんどくさいんだよね説明するのね
そう
ですね
だって俺昔床屋ね中学生の頃なんか床屋行っててあれだもん今日は何にするも言われる前から後頭部にもバリカンが入ってたからねそういつもの通りだねみたいな
あでも坂井さんね今ね床屋さんはね、はい、夏になるとね冷やしシャンプーってのがあるんだよ
あなんかあれですよ何ですかねあの上りを見ますよねそうそうそ
う冷やしシャンプーってのがあるんですごいんだよ
これ気持ちいいんですか
気持ちいいより何より僕床屋でねちょっと僕行きつけのとこで去年冷やしシャンプーって始めたからちょっと期待して行ったのよ去年これ番組で話したかもしれない期待して行ったのよしたら、うん、冷やしシャンプーはプラスいくらですって言われて
あオプションなんですね、
う
ん、
じゃあいいやと普通のシャンプー
でやってない
気持ちいいと思うよ
いやね、でもねそれ僕その後に去年買ったの冷やしシャンプーが
冷やしシャンプーの
元お家で冷やしシャンプー
売ってるのよネットで普通に同じのが
あれしょすごいスッカスカすんでしょ
そうすごくスッとするやつ でかつそれを今床屋さんだとね冷やしてあるのよちゃんと冷蔵庫みたいな
はいはいはい
はいはい
だからすごいもともとシャンプー自体が冷たくてかつすごく何
スースーする
スースーする感じ
トニックシャンプー
そんな感じのちょっと強めのやつ、うんうん、なんかいいだから床屋だと思うよ時代はだから坂井さんも床屋行って
それがですね、うん、あ床屋に行ってみたくてですねベリーショートにしてた時に一回床屋に行ってみたら、
はいはい、
断られました
えなんでなんで
分かんないで女性はダメですって言われました
ああそうなんだ
ダメなんですいけないですよ
顔剃りだけやってくれるところとかはあるよ
ああ、うん、カットがダメだそこがダメだったのかもしれないんですけど
ああそっかそっかそっかそっか
ダメでしたよ
自信がなかったのかな
どういうこと
多分そうだと思う
なんかバリカ入れていいならやるけどみたいな感じ
そうなのかなよ、うん、ベリーショートだったからよかったんですけどね
多分慣れてないんだと思うね
うん残念
俺床屋行ってた頃なんかあれだよもう馴染みのおばちゃんだったんだけど俺ヒゲが濃いから
うん、
富谷君ヒゲが濃いからヒゲ剃らないって言われてヒゲ拒否されてたもん
あでもね僕もヒゲ剃ってもらうと、
うん、
100% ね切れるの肌が弱くて、
うん、 そうそうそう、自分でやった方がいいから。
そう、うん、あのね、血は出てヒリヒリする上にちゃんと剃れてないんだよね。
ああ、そうそうそうそう、どんどんね泡がピンク色になってくるの。
いや
だからおばちゃんも拒否しだしちゃってさ。
そうな
んですか。そうそうそう、まあいいやって最近はね、床屋じゃなくて美容じゃない。
じゃあ逆にあれですよ、元宮さん、美容院のいいとこいくつか、その胸が当たる以外でね、いいところ。ちょっと
僕今のとこは当たんないけどね。
今のとこ当たんないんだ、うん、それはあの胸の大きさの関係ですか。
あ、味わえなかったからね、多分なかなかだったんだろうね。
あのね、元宮さんなんか知んないんだけど、
うん、
あのこのそんなプロジェクトの違う番組でもそうなんだけど、酒井さんと一緒だとすごく下ネタに走る傾向がある。
あ、なんでですか。
そんなことないでしょそんなことないでしょ。
え、なんでなんですかね。
そんな人をセクハラ魔王のように
魔王ちょっとあの2回ぐらいそういうの続いてますね。
たまたまだ。
たまですか。
たまだよ。
そういうキャラに。
ちょっと気になる方は、そんないと R40 という番組がそんなプロジェクトでありますので、ぜひね最新回を聞いてください。あの今回と同じような感じで僕と元宮さんが酒井さんにセクハラしてる。
後で聞いたらまあまあそう言われても致し方あるまいと。うん、いいいい。いいよ俺はそれで、
はい、ぜひ聞いてみてください。
以下は真面目にやってるからいいのさ
はい、ということでございましてで僕にだからほら説明をしていただいて、
あ、美容のいいとこかい。
美容院、
いや、あの、ま、ちょっと真面目な話するとやっぱりあのカットの仕方が、うん、あのちょっとおしゃれなので、うん、あの何ちゅうだろう、前まで行ってたとこあの結構カッチリカッチリって感じでさ、
うん、
あの利用の場合、
はいはいはいはい、
美容だとねちょっと何て言うんだろう、こうちょっとサササササみたいな切り方、
うん、
全然伝わって
る。いや伝わってるよ、大丈夫だよ、伝わってるよ、
なんとなく、
う
ん、
そうそうそう、うん、それでちょっとね家帰ってちょっと出かけるときにほら頭にちょっとつけるじゃない、
うん、
整髪料みたいなね、うん、
はいはい、
そうしたときに利用のカットより美容のカットの方がちょっとかっこよく決まるかなみたいな、
お
う、そんなんでそういうのもあるね。
あれだよね、床屋さんだとなんか、うん、俺床屋行ってきたぜになるんだよね。
そうそうそうそうそうそう。
だ、多分美容師とかだと、あ、なんか、あ、行った、ちょっとさっぱりしたぐらいの感じ、なんかそんなイメージ。
下手こくとあれ行ってきたのって言われる。
うん。
ああ
。
そうそうそう。だからまめに行かないといけないっていうのはあるね、うん、いやそれはいっぱい切ってくれって言えば切ってくれるよ、
うん、
うん、そうそうそう、
そうか、じゃあぜひね、これ今聞いてるリスナーの方で、うん、床屋の人がもしいたら美容師の人がいたらぜひね酒井さんが一回切ってもらいたい。
もういいんですよもう髪は伸びてます。
あ、そうです。
もういけないです。
今むしろ切られたら困る感じ。
困りますね。
困る感じ。あ、今募集しようと思ったのにいっぱい来ると思いますよ。
酒井さんいきなりベリーショートになったらきっと他の人はなんかしでかしたなって思って何やらかしたって言
われね、
はい、
ということでございます。あのね、はい、あれですよ、そのね床屋、うち僕が行ってる、
うん、
僕が行ってる床屋のおばちゃんがね、
お、
はい、僕にね一つね教えてくれたことがあ
るんですよ。何でしょう。
あのね、うちの会社の営業者が、
うん、
昼間にね、
うん、
よくね、
うん、
保育園の駐車場に泊まってるっていう情報をくれたの。
保育園、
うん、
あ、ここで思い出してください。僕の会社の営業は僕と後輩の2人。
ああ、そう、
これ前に話しましたけどね。で、うんうん、この後輩が、まあ、同じ保育園っていう、うちの可愛くて賢い2歳半の娘と同じ保育園にこの後輩の子供たちも行ってるわけです。
あ、
まあ、それでね、例 の、 あの動物園に僕は行けなくて後輩行ったっていう、この今でも考えたらとてもムカつく話が出たわけなんですけど、
その保育所に
で、そこにね営業者がよく泊まってるっていう情報を得たわけですよ。
おお、
もう営業2人ですよ、
うん、
僕と後輩ですよ、
うん、
営業者乗ってるのこの2人ですよ、
う
ほら僕じゃなかったら誰の車よと。お前は営業者で保育園に何しに行ってるんだよと。
かわいいかわいい子供に会いに行ってるのかな、
行ってるのか何かお迎えに仕事中にサボって行ってるのか分かんないですけどね。
かわいい先生いるんじゃないの
結構かわいい先生、かわいい先生いるね。
マジでマジで、
うん、ただ入れ替えが多い結構先生、
あなかなか大変な職場だからね。
あの先生も辞めちゃったんだみたいなさ感じが多いですよ。
そっか、うん、
ということでございます。もううちのね可愛い娘は、今夏祭りの練習してるみたいですよ。盆踊りとか。
おお、
可愛い。今年はね、今年はねハッピーを着てね夏祭り参加。
浴衣じゃなくてね。
すごいんだよあのね、うちの娘が行ってる保育園ってすごくて、
はい、
あのね、うん、まずね、まあ、盆踊りみたいのがあって、
はい、
でその後に先生方がなんか、ね、うん、舞台の上で野外に舞台作ってね、その舞台の上で、うん、なんかねちょっとねミュージカルっぽいことやるのよ。
子供に見せるの？
子供に見せるために。
先生か、
先生たちがかなりね、去年初めて見たかなり本格的なミュージカルやるの
よ。これはすごいね。
まあ子供向けのミュージカルなんて、うん、まあそんな感じなんだけどね。
あの NHK の良い子の舞台みたいな感じかな。
なんかねすごく本格的な感じでやる。でそれが終わると今度花火なんだけど、うん、ほらお金かけられないし、あのやっぱり許可も必要じゃん。ちゃんとやるとしたら消防署の許可とか必要じゃん、うん、でもね、うん、普通にほら家庭用で売ってる花火あるでしょ。
はい、
うん、10連発みたいな、
あ、はいはいはい、
あれを山ほど買ってきて山ほどあげるの
なるほどね。
それね、そんだけやるとねかなり本格的で、すごい。
あれでもコンビニとかのやつでも高いやつは結構豪華だからね。
それをだから何十個もバンバンバンバンあげ
る。
金かかるね、うん、
かかってますね。
もうね、そのなんかショー的なことがあって、その後花火がガッて上がるのよ。
うん、
ちょっとしたね東京ディズニーランドなんだよ。
子供楽しいだろうね。
楽しいんだけどね、去年うちの子ね、なんかそのミュージカルっぽいのがね怖かったのかね、うん、途中で泣いちゃって最後まで見れなかった。
ああ、ね、まだね、1歳半だとね、
今年はちゃんと最後まで見れると思うんですよね、
うんうん、
いうこと
そうか、
ということで、あの今年もね、楽しい夏祭りになればいいなということで
楽しみです ね、
よかったですね。ということで、うん、今週はこんな話でいいのかな。
まあまあまあまあ、
平和な感じで
平和な感じで終わっていいかな。
最後よろしければ。そうだね、
そうだね、ということでございます。
え
エンディングいきます。
はい、
エンディングでございます。
はい、
お疲れ様でございます。ということで今週も長くなってしまいましたのでね、ささっとエンディングの方終わらせていきたいんですけども、
はい、
今週ほら酒井さんがあまりね本当に話ができなかったんじゃないかなっていう、
はい、
というかリスナーの皆さんが酒井さんの声があまり聞けなくて寂しいんじゃないかなってところで。
そんなことはない
そうだね、
そんなことないっしょ、うん、
ちょっとね酒井さんにねお話をちょっとお伺いしたいんですけど、
はい、
あの今ほら酒井さん、うん、絵が得意ということで。
あ、そうですね、はい、
絵がめっぽう得意ということ
で。そんなことはないけど、ま、あのちょっとは描けますよ、
ね、いうことで僕がほら酒井さんを、メンバーにお誘いした時に、
はい、
初めの頃ですよね。
そうですね、最初の頃ですね。
そんなプロジェクトのなんかちょっとキャラクターかなんか描いてよなんて冗談で言ってて、
はい、冗談で
で、さらには僕のなんかツイッターとか、
はいはい、
なんか何かで使うアイコンみたいな、
はい、
僕のキャラクターも書いてよみたいな話もしてたりしたじゃないですか。
そうですね、
はい、で、実は今書いてくれてると。
そうですね。
この間ね、元宮さんね、あれですよ、はい、酒井さんがね、ちょっと、ね、手書きでさささって書いて、ちょっと写真を送ってもらったんですよ。
あ、はい、送りました、う
ん、これやっぱ絵が描ける人ってすごい。元宮さんも言ったって絵描けるでしょ。
俺かい、うん、描いてたことはあるな。
描いてたことはある、かじってたことがあるってこと。
ちょこっとね、
ちょこっと。この絵が描ける人ってね、いいなってもうあのね、本当にね、絵が描けるってね、楽しいだろうなって思うよね。
そうですか。
楽しくない？だってさ、僕が描けるのって本当にあのあれよ、ニャロメぐらいよ。ニャロメとドラえもんね、描けるの。
キャラクター描けないかもしれない、
ね、紙と鉛筆があれば結構時間潰せたね。
でしょ、
うん、うん、そうですね。
だからね、いいな、僕も絵描きだからね、学生の時とかね、ちゃんと美術の時間とか真面目にやっときゃよかったなとかね。
あの
友達とさ、なんか、うん、ほら絵描くのが好きな友達とかとさ、
うん、
僕絵描くの嫌いだったからあんま遊ばなかったりするから。
そうか、あの、あ、上手い下手じゃなくてね、好きであれば描いてるうちにどんどんね、
そうなん
ね、その人の個性になっていく。
そうですね、いずれはっていう感じで。多分ね、
そうそうそう、下手でもなんかそれっぽいキャラクターでね、
そう、
味のある絵描く人いるもんね。
いるいる、下手馬みたいな
ね、
ね、
そうそうそう、うん、
すごくね、羨ましいなって思う。
僕
にない才能だからね、
全くない。そうでしょうか。
なんかね、やっぱそう、羨ましい。
いいね、みんなの書いてもらおう、
ね、ということで、はい、うん、あの、あれじゃ、だから酒井さん、今他のそんないプロジェクトのメンバーのキャラクターも書いて、
はい、
はい、
デザイン画は起こしてあって、あとはちょっとデータにするだけなんですけど。
いい、ね、素晴らしいね。
ちょっとね、あの、人数が多いので。
そうだね、
時間かかるんですよ。
で、あれでしょ、その、はい、一部のメンバーは、はい、酒井さんほら写真を見てるから、
ね、はい、
顔を知ってるメンバーもいれば、
はい、はい、
顔を見たことのないメンバーもいて、
もう想像で描いてます。
そこは想像で。
そうですね、想像で。あ、ね、まあ、写真送ってくれって言いましょうかね。
ただね、元宮さんね、
はい、
元宮さん、僕のやつを描いてもらったのを見たんだけど、
はい、
どうだった？どうだった？
あまりね、あの、なんていうの？
ん？
似てるとは言えない感じと。
似せた方がいいですか？
なんか、なんか、それは、あれだよ、つって、僕の本当の顔を知っている人が、このキャラクター見たら詐欺って言われるよっていうぐらい、可愛く描いちゃってんだ、これがまた。
今のアイコンもかなり可愛いでしょ。
あのね、今の僕が今ツイッターで使ってるアイコンは、
はい。
まあ、かなり可愛い。これはね、ある方に、まあ、ユーマさんっていうね、ツイッターの友達、うん、
プロの方だからね、うん、
書いてもらった、
可愛いですね。
ユーマさん、これ書いた時に僕の顔一切知らないで書いてるから。
そうなんですか、これ。
そうそう、これはもう全くあの知らないで書いてくれるんじゃないですか。ただ僕がお願いしたのは、ね、コーヒーを飲んでるっていうとこだけ。
あ、なるほど。
うん、
ほうほうほう。
そこだけお願いしたりして。
うん、
いう感じでね。まあ、結局ほら、酒井さん、
はい、
今もう少しでそれはあれなのかな、
はい、
出来上がるのかな、どうなのかな。
ちょっと
あれでしょ、あのゴルゴ触ってみたいな、こうすげえ写実的なやつでしょ。
違いますよ、ちょ
っと違うの。
かわいくデフォルメした感じですよ。
ほうほうほうほう。
なんかあれだね、はい、あのここでごめんね、エンディングでちょっといろいろ注文するの申し訳ないけど。
もう、はいはい。
あの、
注文受け付けますよ。
メンバーが全員、はい、今10名いるじゃないですか。
はい、10
名が揃ってるやつが1個欲しいね。
ああ、なるほど、
うん。それぞれ好き勝手なことをやってる感じの。はいはい、なんかわかります、イメージわかります、伝わってます、
はい、なんか横一列にバーって並んでるみたいな感
じ。そう。なんかね。
うん、面白いね、それね。
で、それもしできたら、うん、あれですよ、はい、そんないプロジェクトの、ホームページで、
はい、ホームページで、
はい、公開したいと思いますんでね。
あ、
楽しみに、
ね、時間はかかりますよ、10人もいるんで。
時間かかっちゃうの。
いや、ちょっと待ってください。いやい
や、あの、ちょっと時間あげていいの書いてもらおうよ。
そうそう、ゆっくりやらせてください
。あの、ゆくゆくはそれあれですよ、好評だった場合は、
うん、
それをちょっと将来的になんかステッカーかなんかにしてね、
テレホンカードにしようか。
テレホンカード使えるところがないよ今ほとんど。
使う人がいない。
せめてクオカードでしょ。
そうですね。
高額のテレホンカードにしよう。
5000あうちにまだあるよ5000円のテレホンカード。
使えないですよね。
もう今も使えない。廃止しちゃった。いうことでございます。楽しみにしていただければなと。
あちょっとはいゆっくり、はい、待ってください。
エンディングで言っちゃったっていうことで酒井さんにプレッシャーをかけてみました。
本当ですよ。はい、
なるほど。
ということで、酒井さん、
はい、
エンディングはもう一つ酒井さんのお仕事ございますここで。
はいはいはい、
じゃあ告知の方をよろしくお願いします。
はい、そんなことないっしょでは皆様からの励ましのお便りをお待ちしております。メールアドレスはそんないアットマーク 0438.jp、 つづりの方は sonnai アットマーク 0438.jp です。
はい、続きまして、はい、じゃあホームページをお願いします。
はい、ホームページの URL はそんない .com sonnai.com となっております。こちらのページからそんないプロジェクトの6番組すべてお聞きいただけます。またそれぞれの番組ページにはメールのフォームがございますので、こちらからもご感想お待ちしております。
はい、ここからそんないと R40 の、
はい、そうですね、はい、
最新回も聞けますんでね、
5ヶ月ぶりの最新回、
はい、よろしくお願いいたします。続きまして、じゃあツイッターのアカウントを、
はい、ツイッターのアカウントはそんない P SONNAI P プロジェクトの P となっております。ツイッターをやっていてまだそんないプロジェクトフォローしてないよっていう方はぜひぜひフォローをお願いいたします。
はい、ありがとうございます。
はい、
もうね、
素晴らしい
酒井さんのね、
はい、
綴りがね、
綴りは、
つづ、綴りはではなくて綴りはっていうこのイントネーションが好きです。
あれ、これ方言ですかね。
元宮さんどうですか、綴り。
今の綴り良かったね。
元宮さんの方ではなんていう、
ん、
イントネーション。い
や、北海道はもう完全に標準語だよ。
うん。どっち、どっち、
つづりだろ、つづり。
つづり、
つづり。
あ、つづりではなくて、つづり、
つ、うん、つづりだね。
つづり。
うん。
あ、方言ですか。
方言かもしれないですね。方言というか、まあまあ、ね、そっちの。
はい、こっちの。
つづりはでも日本語だからそうか。そうだね。
イントネーションの位置だな。
ね。まあでもこれは、今後もそこは直さずに守っていきたいと思います。
気づきませんでした。
いや、これね、結構ね。
俺、なまってる？結構。
元宮さん？
うん。
元宮さん、そうでもない。
うん、そうでもないですね。
そうかい。
やっぱり、ほら、横浜の方に住んでた。
はいはい。
ことはあるよ。
時期が長かったからじゃないですか。
そうかね。もう、でも、えらい時間経ってるからね。十何年経ってるしね。
そっか、
うん、どうだろう、分かんないけど ね、
して、
はい、
じゃあ今週はこの辺で、また来週よろしくお願いいたします。
はい、
お送りいたしましたのは竹内と
元宮と
酒井でした。
お疲れ様でした。
お疲れ様でした。